それではもうしばらくお話しいたします。それであの信頼者人は、42歳の時に今の、 あのエシニコのお手紙からあの分かりますように42歳の時に、越中国から関東の方へ行かれたということだと思います。であの移られるについてはあの先ほど DVD でも見ていただきましたけれどもあの一人ですね標然と雲水のごとくふらりと一人で旅に出たというわけではないんですね。これよく勘違いするんですけどもその通り、少なくとも絵心理と親鸞上人の間にはですね3人以上のお子さんがあったはずですしそれからこの絵心理消息にはですね10人くらいの下人といってですね生活の中で下働きをされる方の名前が出てきます。ですからそういう人も生活の中で使っているわけですね。ですから親鸞上人も貴族の出身ですし絵心理公も貴族の出身ですし絵心理公に関して言えば三好家という実家がきちんと京都にまだもちろんあってですねそして越後には大きな力を持っていたそういう、貴族だったということが分かりますのでいわゆる生活の中で生活の細々としたことを一緒にやってくださる下人を使用人を持ってるんですね。ですから子どもたちとその下人と全部でこう引っ越ししなければいけないわけですから当てもないのにふらりと旅に出たというわけではちょっと違うんですね。ですから DVD の中では3人のお子さんと1人こう荷物持ちの男性を、書いてもらいましたけれども実際にはああいった形で、越後から関東へ移られたと考えられます。ということは当てもないのに霞を食っていくわけではありませんから食べるあてもないのに住むところのあてもないのにふらっと行ったということは考えにくいんですね。ですから一応、日立の方には、親鸞上人が、法然上人のところにいらっしゃった時に同門の方々が何人かいらっしゃる。でその人たちはその土地の豪族特に、栃木県の宇都宮市現在も宇都宮ってありますけども宇都宮っていうのはあの当時のあそこの大豪族ですね。その宇都宮蓮生という人は同じ法然上人の門下生ですから例えばそういう人たちから招きを受けてそしてそういう人たちの杖を頼ってですね、今日移されたと考えることができます。まあそのことはまだ全部資料的には分かっているわけではありませんがいろいろ類推すればまあそういうことが考えられます。ですからこう一人ふらっと旅に出たというわけではないんですね。でそういう中でたくさんの人たちと関東へ行って何のために関東へ行ったかというと関東でいろんな人たちにやはり自分が出会った浄土真宗の教えを伝えるために行かれたということはこれ間違いがないことですね。その間その後20年間は本当に今日教化活動に専念するそういう40代50代の親鸞という方の活動があります。その間の20年間は何もほとんど物を書いていらっしゃいませんのでいわゆる人々と一緒に語らいをしながら教えを伝えるとそういう仕事をなさったということだと思います。それで、今日の用意しました資料の1ページ目の一番下の方に関東での教化と参賀という項目を挙げておりますけれどもこれは龍谷大学の千葉上流先生が書いていらっしゃったものをそのまま、 書き写してきたんですけども、親鸞の門弟の名前を記した親鸞聖人門録光明帳には48人が直接に教えを受けた面従として記載されていると。門録光明帳というのは 何種類かあるんですけども、親鸞聖人のこうお道行の名前が出てですね、そしてどこに住んでいたかということが全部書いてあるんですね。そういうものを見ますと48名の名前があると。しかし門録光明帳に記されたのが親鸞聖人の直弟子の総数ではない。この光明帳以外に親鸞の手紙や証言などに30名ほどの名前が見える。これらを合算すると100人近くの門弟がいたと推定される。しかもそのこれら門弟は親鸞から直接教えを受けた人たちで、この人たちにはまたそれぞれに数十名の門弟を持っていたので、それらを合算するとかなりの多人数に上ることが想像されると、まあそういうふうなことがおっしゃっています。ですから親鸞聖人と直接こう会って話を聞かれた方というのはですね、おそらく80名以上はあったと考えられますし、20年間ですから80名ということはないですね。もっとたくさんの人だったと思います。でそしてそういう人たちは有力な幕府の御家人であったり土地の豪族であったりするわけですから、またその人たちを通して教えを聞く人たちがいますので、その数はやっぱり万を超えていたというふうに考えていいというふうに思っています。でその一つの証拠としてですね、親鸞聖人のお手紙にこういうのがある。これは後の前乱事件と関係があるんですが、9月27日の御文詳しく見相来ぬ。さては御志の前に御関門11月9日に賜りで候。地震簿の下りで我が来たる訪問こそ誠にてあれ、日頃の念仏といたずのことなりと候来ばとて、大部の中太郎の方の人々は90何人とかや皆地震簿の方へとて中太郎入道を捨てたるとかや聞き候。これはですね、前乱事件と関係が非常に深いお手紙なんですが、今ここで取り上げたのはですね、大部の中太郎っていう親鸞聖人の直接会ってお話を聞いたお道行がいらっしゃったんですね。この大部の中太郎っていうのは五年生には平太郎っていう名前で出てきますね。役目で熊野に参詣しなければならなくなったんだけども、熊野に行っていいものかどうかということを親鸞聖人に聞きに来たっていう、そういう五年生の下巻に平太郎っていう段がありますね。平太郎がこの多分中太郎とかと考えられるんですね。その中太郎っていうここに書いてありますけど、中太郎入道のところにの90何人とかが入道を捨てて全裸の方へ行っちゃったっていう手紙なんですね。ってことは中太郎入道のところに親鸞聖人の教えを聞く人たちが100人以上いたということですね。その中の大半が中太郎入道を捨てて全裸の方へ行ってしまいましたって手紙なんですから、要するに一人のお道行のもとにこういうたくさんの100人近いまた教えを聞く人たちがいたと考えられますから、例えば100人親鸞聖人の教えを直に聞いた人がいたとすれば、その100人がそれぞれまた100人ぐらいずつ一緒に教えを聞く仲間を持っていたと考えられますので、そうするともうそれで1万人ですね。ですから、広い、日立の国、それから下野の国、等々に、1万人近い親鸞聖人の教えを聞く人たちが20年間の間に誕生していったと、そういうことは考えられます。これ去年前回言ったかどうか忘れちゃったんですけども、私たちはその当時の関東とかあるいは越後もそうなんですけども、非常に草深い田舎であって貧しい地域で人々は食うや食わずの生活をしたのではないかと考えがちですし、あるいは都人からすればそういう意識があったかと思いますが、 親鸞聖人がいらっしゃった日立とか、あるいは栃木県下野というのはですね、国の評価っていうのがあるんですね。いわゆるその当時の朝廷が、この国はたくさんの年貢が取れるかとかどうかっていうことで、年貢の取れ高によって国を上中下で分けてるんですね。上国、中国、下国と、こういう資料がちゃんと残ってるんですね。じゃあ日立や下野は年貢の取れ高から言うとどういう評価を受けていたか。上国の上がある、よく年収穫量が多くって年貢が取れる国っていうのは大国っていうふうに言います。日立は大国の筆頭ですね。当時非常に収穫量が多かった地域です。例えば私がいます飛騨、高山の飛騨はですね、下国です。しかし本当は下国よりももっと取れないとね、下家の国っていうふうにこう言われてたんですね。あの寒くて山がしでですね、あの米が取れませんから下家の国というふうに言われてます。だからそういう点から言えばですね、この日立や下野っていうのはですね、その当時非常に収量が多かった地域なんですね。これ新潟県もそうなんです。越後もそうです。明治の中頃までは、人口はですね、人口がですね、江戸について東京について多かったのが新潟県なんですね。人口が多いということはそれだけ食べられるから多いんですからね。食べられなければ人口にいない、あの自然にいないことになりますから、あのですから、あの我々よく誤解しがちですけども、決してその日立とか下野がですね、草深い中で食いや食わずだったというわけじゃないんです。かなり豊かな収量を持っていたと。そしてそういう中で人々の生活があって、もちろん現在とは違いますから、いろんな問題があったし、飢饉には非常に弱かったというふうに考えられますけれども、現在の研究では親鸞聖人がいらっしゃった鎌倉期はですね、比較的気候が暖かかったと考えられているんですね。ですから収量が十分取れたというふうに考えられます。そういう中で多くの人たちが、関東の地で親鸞聖人の教えを聞くようになっていったと、そういうことがありますし、そういう中で親鸞聖人に皆さんが心を寄せていくということについて、自分の信念が取られるということで腹を立てた弁念なんかが出てくるということがあるわけですね。実際に親鸞聖人の強化活動があったからこそ、自分の信念が取られるということで親鸞聖人を殺そうとする弁念も出てくるわけですね。逆に弁念のような人が出てきたということは、それだけ親鸞聖人の強化活動が実際に多くの人たちとの出会いを実現していったということの裏返しだと思いますね。でそういう中で親鸞聖人が京都へ帰られてからいろんな問題が起こってきます。その中の一番大きな問題の一つがですね、善鸞偽絶という問題です。でこれはその後この2ページの方に、ずっと善鸞が一つはですね、2ページの方に善鸞関東下校と書いてありますが、これは覚尿上人の資料の中に出てくるんですね。善鸞下校、関東下校というところを読んでみますと、 地震坊おおよそは商人の施設として坂東へ差し向けため建てまつるけるに親族につけて門流の儀に背いて振る舞われけれども金木や巫女の裁量となりしかる後深木者に近づきて彼らを助けんとには怪しみ思うものなりと最初にありますように地震坊というのが全裸のことですね。前回も言いましたけども全乱という名前は出てこないんですよね。親鸞聖人のお手紙にもこの格尿のものにも一切出てきません。ですから実際の全乱の名前は地震という名前が名前だったと考えられます。全乱というふうに言われるんだったのはもっと後からです。で地震坊は親鸞聖人の施設として関東へ差し向けられたと、つまり親鸞聖人の代わりに関東へ行ったと。なぜ行ったかというのはですね、2ページ目のその下の方に親鸞聖人のお手紙から推測される事件の経緯というのを書いておりますけれども、もう時間あんまり時間がありませんから割愛しますけれども、一つはですね関東の地で増悪無下の主張ということが非常に多くなってきたと。増悪無下というのはですね、これ法然上人の時からあるんです。悪いことをしても邪魔にならないと。悪い悪人を救う教えだし、善悪を問わないのが本願なんだから、むしろこう悪いことをした方が救われるんだと言って、盗みをしたり殺しもしても構わないんだと、むしろそういうことをした方がいいんだという、そういう主張をですね言う人たちが現れてきたんですね。でそれに対して親鸞聖人は、人間は条件さえ整えばどんなことをしてしまうだろうと、しかしそのことをやってもいいんだと、やっても本願が救ってくださるからいいんだと、むしろやった方がいいんだというふうに言って、自己の自分の行為を正当化する、自己正当化ということになると、それはだからそういう点ではまさに自分を問わずに、自分が問われずに自分を正当化し、自分は間違いのないんだということを言うために増悪無下だと、悪いことした方がいいんだと、だから悪いことして俺は良かったんだと、そういうのは自己正当化というものだと、それは大きな間違いだということはこう繰り返しお手紙に書かれるんですね。しかし同時にそういうことをするのはその本人の問題だから、その本人がそういうもの、その問題に過ちに気がついていくということが大事で、増悪無下の人たちをこういうことを言う人を単純に排除してはならないし、むしろそういう人たちのために教えを共に聞いていくということがあるんだと、そういうことをこう絶えず絶えずこうおっしゃっていくんですね。ところが実際なかなかそんなことはいきませんから、同時にですねこの時期、関東の時期は、関東ではですね鎌倉幕府が力を得て念仏の禁止というお触れを何回も出すんですね。これは非常に難しいんですが、その当時関東にはですね親鸞聖人の教えを聞いて念仏するという人たちだけじゃなくって、いろんな念仏の集団がいるんですね。一辺の集団もいますし、さまざま、そして親鸞聖人とは全く別の法然上人の教えを聞いたと言いながらこれを主張する集団もいますし、そういう意味で念仏の禁止ということが鎌倉幕府の出すものですから、増悪無下というようなことを放置しておくと念仏の集団そのものが弾圧を受けてしまうということで、こういう、これは鎌倉幕府の政治が行うことですね。 だからこうやって増悪無下の主張をする人たちを排除しようと、歎異抄の十三章、歎異抄の書物という書物の十三章にですね、ナムナムのことをしたら者は道場へいるべからずという張り紙をするというようなことが出てくるんですね。そういう悪いことをした人たちは道場から排除すると、張り踏み派というのが張り踏みをしてですね、こういうことをした人は、念仏の本願念仏の教えを聞く道場に入ってはいけませんと排除するんですね。親鸞聖人は排除してはダメだということが再三言われていますし、むしろそういうことで問題になるのはその人が個人が問題になるんであって、念仏の仲間全体がそのことによって弾圧をされるんじゃないんだと。念仏をそしり、念仏を弾圧するということは世の常としてあるんだと。なぜならば念仏の教えそのものがですね、世と世のその時の社会や世の秩序を絶対化せずにですね、人間の作った秩序は人間の作った秩序である以上偏りと歪みを持ち誤っていく、そういう意味で世の秩序全体に従わないというものが念仏の教えの中にあるから、念仏の教えが禁止されたり排除されたりするのは世の常としてむしろあることだと。例えば友引きの日にはお葬式をしないというのが世の常識だとすれば、新春門徒はですね、いやそういうことは関係ないはずだとこういうわけですから、友引きの日にはお葬式をしないということが絶対な正しい常識だと考えている人から見ればですね、おかしな人たちだという形で弾圧を受けたりするということは世の常としてあるんだと。そういう時はそうやって真実がに暗くて念仏の教えを弾圧する者をさえも目を覚ますことを願って祈るんだと、念仏するんだと、そういうことをおっしゃってるんですね。ところがもう実際にはこう排除するということが始まるんですね。そしてむしろその土地の在地の権力やそういうものと結びついて悪いことをした人を道場から排除し、我々はそんなことはしませんという形でその通りの守護や地頭と一緒になって秩序を乱した、風儀を乱した人を排除して、その土地の豪族や地頭といわれる税金を集める係の人ですね、そういう役人と手を結んで、そういう人たちの力を借りて念仏の教えを広めていこうと、そういう考え方が出てくるんですね。ですから二つあるんですね。増悪無下の主張を自己正当化という問題だと取り上げながら、その問題に気がついていくということを親鸞聖人の教えに従ってやっていく人たちと、あんな人たちと一緒になされては困ると、やっぱりあんな人たちは我々の仲間から外していこうと。そして我々はそのちゃんと政治と結託し結びついて、その政治の力も利用して我々の力、念仏の教えを広めていこうと、そういう考え方と二通り出てくるんですね。で実はですね、親鸞聖人からこのその混乱した関東の地へ派遣された善鸞はですね、どうもこちらの側に善鸞さんはこう組みしていくことになるんですね。ところがやっぱり親鸞聖人の教えをきちんと聞いた人たちがたくさんいますから、いや親鸞という方はそんなことはおっしゃらないと、その守護とか地頭とかそういう政治権力と結びついて教えを広めるというようなことを夢見してはならないんだと、そういうものは必ず念仏の教えを歪め、念仏の教えを 自分たちの都合のいい形に変異させてしまうんだと、そういう問題をずっとこう親鸞という方は我々に語ってくださったと。どういう形で語ってくださったかといえば、それは流罪にあった法難という事実を通して語ってくださったし、法難ということを受けていかに同じ教えを聞いていた法然上人の門下が変質していたか、いったかということをまだ語ってくださったと。だからそういうことをしてはならないんだと。むしろ念仏の教えが世の権力から嫌われるのはある意味では世の常であった、あるんだと。そういうことをこう確認していらっしゃる方々もいるんですね。もっとなかなか善鸞は自分の言う通りにみんななってくれないもんですから、とうとう最後にですね、こういうことを言い出すんですね。3ページの一番最後です。3ページの義説の内容という項目がありますが、わかりますかね。3ページ目の一番下の方ですね。まず自身が申し候訪問のよう名目をも聞かず、言わんや習いたることも候らねば、自身に密かに教うべきようも候らずと。いわゆる自身というのは善鸞のことですね。善鸞が言っているような教えというものについては聞いたこともないし、言わんや習ったこともありませんと。だから善鸞に密かに教えたということもありえませんと。また一番最後のページね、夜も昼も自身一人に人には隠して法門を教えたることもそうらんと。みんなには教えないけれども、息子の善鸞にだけこう 人に隠して教えたことは一回もないと。昼でも夜であってもそういうお手紙が親鸞に残っています。で、もしこのことを人心に申しながら空ごと申し隠して人にも知らずに人を教えたくなれば、三本本として三階の主人全身、四階の竜神八部、閻魔王界の神義明道の罰を親鸞が身にことごとくかぶり候でした。もし私が本当は善鸞に一人こっそり別の教えを教えたということが本当だったとするならば、私今嘘ついたんですから、いろんな神仏の罰を受けても仕方がないですという書き方をしているんですね。つまり善鸞はですね、自分の主張を関東でどうしても通すために、夜中に自分一人だけ特別な念仏以外の法門を聞いたと。これが本当だと。そういうことを言い出すんですね。さっき の平太郎のところの手紙にもありましたように、念仏はいたずらごとだと言い出すんですね。で、私だけ夜中に一人だ、私が夜中に一人だけ念仏以外の法門を聞いたと。これが本当やと。ほとですね、これに多くの人たちが引きつけられて魅力を感じて善鸞のもとへ集まってしまうんですね。夜中に一人だけ、つまり 秘密の特別の教えがあるんだと。そしてそれはこっそり一人にだけ伝えられるんだと。秘伝なんですね。人間はこれに弱いんです。秘伝って言われるとそれだけで、秘伝のタレって言っただけで、普通のタレでもなのに秘伝ってついただけで美味しく感じると同じようにですね、こっそり私だけに、選ばれたものだけが特別に食べられるとかですね、特別に教えてもらえると。つまりあらゆる人が救われるというようなことは本当は人間大嫌いなんですよ。自分だけ、自分の家族だけ、自分の好きなものだけ特別に救われるということの方が効き目がありそうだと。みんなが救われるってなもんでは、そんなもんで頼りがないと。そうでしょう。大体人間そういうところがあるんですね。だからあなただけに特別にって言われると、それに見せられていくんですね。だからみんなが特別になって、自分だけ、自分たちの仲間だけがそれを教えてもらって、自分たちだけが救われるっていうと効き目があって本当のように聞こえるんですね。しかしあらゆる人が共に救われるということがない限り、自分だけ救われるなんていう救いは救いとしては成り立たないわけです。本来みんなが苦しみ悲しみの中にいるのに、そこから自分一人だけ浮き上がって救われると。それは苦しみと悲しみの現実を見ないことにしただけですね。しかしそうやって自分だけ特別にというのを我々願うんです。それが一番宗教というものが陥る大きな落とし穴なんですね。如来の本願は若不生者不殊生学ですから、阿弥陀仏はあなたが救われない限り私も救われないとおっしゃってるんです。それが本願にずっと貫かれている言葉です。若不生者不殊生学。私も救われないと。あなたが浄土に生まれて救われないならば私も救われないと。あなたがなければ私もないんだと。あなたが救われることが私の救いだと。実はそういうことが我々が生きるということなんであって、その中から一人だけ抜け出して私だけ救われるというようなことが、実は宗教の装いを持ちながら最も非宗教的な独善と自己満足の行為だと。あなたが救われないかに私も救われないと。あなたがなければ私もないんだと。そういうものが私たちを貫く願いだと。ここでもろともに出会い、もろともに救われるということがない限り私の救いも成り立たないと。そういう世界を開くことが宗教なんだ。その宗教があなただけが、この人たちだけが特別に救われるんだということを言い出したら、それは最も仏教を、宗教を破壊する行為なんですね。だから親鸞聖人は善鸞を義絶するわけです。最も仏教を破壊することを言い出したわけです。だからそれは縁を切って行くわけですね。それは善鸞を見捨てるということではないんです。つまり結局やっぱり息子さんにだけは特別なことを教えるんだろうと。これはまたもう一つ人間の意識ですね。我々も子供にだけはという意識があります。宗教にもそれを持ち込むわけです。そういう意識が宗祖の中にもあったと。自分の代わりに 全裸を派遣したというのはその意識ですね。私が行けないから息子に行かせようと、血のつながりを本願よりも重んじたんです。だからそうじゃないんだと。血のつながりで特別な教えがあったりすればしないんだということを明らかにする意味で儀礼をしたというふうに考えられます。そしてそのことが、周祖がやっぱりこれ84歳の時の出来事ですから、改めて人間の中にあるそうした最後には血のつながり、特別なものとなって救われていくという意識というものをさらに発見されて、そのことをさらに教えるこの本願の教えを信頼するということがまた深まるんだと、そういうことがですね、親鸞と一緒の歩みなんだと思います。そういうことがこう全裸の事件を通してですね、私たち改めて確認できるのではないかというふうに最近思っていることです。でなければこれは単に親父さんと息子さんの意見が違うというだけではないです。親父さんと息子さんの意見が違って喧嘩して縁を切ったという話ではないんですね。それは全裸のやったことが仏教を壊すことだし、その仏教を壊す要因が実は息子を頼ったという意識の中に私の中にあったと、そういう形で改めて人間の特別な教え、それを血のつながりという中で確認見せてしまう、そういう人間の問題をさらに気がついて、この教えに、本願の教えにさらにこう確認をいただかれたということだと思うんですね。単なる親子喧嘩ではないですね。親子喧嘩だとするとちょっと変です。親鸞聖人84でしょ。全鸞いくつだと思いますか。52、3なんですね。84、5のおじいさんといい年した52、3の男が、息子がですね、縁を切るとか切らないとかって言われてもですね、普通だったらまあどっちもどっちだなということになりますし、私今父が85ですね、私52ですから、今父親にお前なんか感動すると言われてもですね、だからどうしたって言いますからそういうことではないんだと思うんですねむしろこのことを通して本願をさらに確かめられたということが あったんだと。そして全鸞の成したことがですね、それ非常に大きな人間の問題をあぶり出したと、そこをこう大事にこう見ていくべきではないかというふうに思います。ちょっと時間が過ぎて申し訳ありません。私の方からは以上です。